町の話題、今週は第7回湘南藤沢市民マラソンについてお話を伺っていきたいと思います。藤沢市未来創造財団の理事長石井恒夫さん、今回この大会では実行委員長を務めていただけるということでお話を伺っていきましょう。石井理事長、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回も湘南藤沢市民マラソンのエントリーの時期が迫ってきましたけれども、まずこの7回目を迎える湘南藤沢市民マラソン、どういった大会なのか、ここからご紹介いただけますか。
はい、この湘南藤沢マラソンにつきましては、江ノ島をスタートフィニッシュと、そういうマラソン大会を開催したいという市民の方のですね、署名活動、そして、それが 市の方へ提案されまして、2010年に、市政70周年記念のイベントとして開催されたのが始まりとなって、それから、参加者が継続をしてほしいというような声をいただいて、現在に至っていると、そういう大会でございます。また多くの地元の住民の方や企業の方、ボランティアの方々に、ご協力をいただきまして、江ノ島のですね、島内の飲食店や土産物屋さんの割引サービスなど、ランナーだけではなくて、家族や友人たち、一緒に来ていただいた方たちも楽しい時間を過ごせる、そういう大会になっています。またフィニッシュの後にですね、迎えてくれる市内の中高生のボランティアとのハイタッチ、これがランナーの皆さんからも大変好評で、この大会の名物というふうになってます。
はい、もうまさしく市民の声から生まれた大会でもありますし、もう会場内がどこに行っても笑顔で埋め尽くされるような、そんな印象なんですけれども、石井理事長は昨年までは藤沢市の副市長としてこの行事にも関わってきましたけれども、この大会の魅力はどんなふうに感じていらっしゃいますか。
そうですね、昨年もこの大会に、来てですね、応援させていただいたんですが、日本有数のですね、観光スポットである江ノ島をスタート、それからゴール地点としてですね、走るコースので言いますと富士山を前方に見ながら、走れる、で、フラットなコースですので、常にですね、海の匂いと潮風を感じられるような、そんな大会です。富士山の魅力がいっぱい詰まっていまして、参加される方にですね、その魅力をキュンと感じていただけるような大会だなというふうに思ってます。
134号線を、こちらを思いっきり走れるという機会というのは、地元の皆さんにとってもなかなかない機会ですし、いろいろな経験ができる大会になってますが、前回の大会ではこの藤沢市の姉妹都市の皆様にもご参加いただきました。皆さんどんな様子でしたか。
そうですね、東京2020オリンピックのですね、開催の決定を契機といたしまして、姉妹都市の皆さんにですね、まずその PR、そして交流をさらに深めてですね、藤沢をよく知っていただくという大会にしたいということで、姉妹都市、国内外5都市ありますけれども、そちらの方にお声掛けをして参加をしていただきました。救護スタッフや外国が話せるような人を配置してですね、支障がないように務めさせていただきました。本当に2020のオリンピックに向けてですね、藤沢の都市親善にも大変貢献できているのかなというふうに思ってます。
はい、姉妹都市のランナーでもなかなか早い方もいらっしゃいましたもんね。
そうですね、昆明市の方なんかはですね、山岳マラソンを得意とされる方がですね、走っていただきまして、ただ大変フラットなコースですので、自分の実力が発揮できなかったなっていうような声も聞きましたけれども、次回来るときには平地を走るランナーを連れてきますよなんていう声もいただいてます。
はい、またでも来たいという声も聞けるということでね、非常に楽しみなところであります。さあ、それでは今年度の湘南藤沢市民マラソン2017と題して、こちらの会場とそしてコースのご紹介をお願いします。
はい、今大会もですね、前回と同じように江ノ島をスタート、そしてフィニッシュとするコースになります。フラットで直線的な134号線をコースといたしまして、天気が良い時には富士山が正面に見られる、本当にロケーションがいいコースになってます。ここ数年やっぱり皆さんにも認知をしていただいてですね、沿道から本当に多くの声援をいただくようになりました。 種目といたしましては10マイル10マイルマラソンと親子ラン 2.2 キロの2種目ということで、制限時間も10マイルについては2時間15分ということでですね、初心者の方にも無理のない、タイム設定となってますので、完走率も 99% ということで大変高いものになってます。親子ランについては片瀬、東浜の交差点で折り返して江ノ島に戻ってくるというコースですので、これも親子の皆様に手軽に走っていただけるのかなというふうに思っております。
はい、完走率が 99% ということで、皆さんが達成感を浴びられる、そんな素敵な大会ですね。それでは間もなくエントリーが始まります。今回のエントリー方法についてご紹介ください。
はい、明日のですね、8月19日から、市民選考枠の募集が始まりますけれども、エントリー方法といたしましては、まず一つ目に、インターネットによるウェブサイトのランネットからの申し込みということになります。二つ目は電話による申し込みで、電話申し込み専用番号からの申し込みとなります。3つ目は藤沢市内のスポーツ施設、秩父宮記念体育館、秋葉台の文化体育館、久米沼運動施設事務所、石名坂温水プールで申し込みができます。この窓口についてはですね、8月19日から8月31日までという受付になっています。詳しくは大会のホームページ、または公共施設に置いてあります大会のパンフレットをご覧になって、エントリーをお願いしたいと思います。
はい、藤沢市民の方は選考募集がいよいよ明日8月19日からスタートとなりますので、リピーターの方もとても多いようですね。
そうですね、はい、本当に楽しんでいただいて、また来たいという声を大変いただいてるんで、我々としても多くの皆さんに来ていただきたいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。そして忘れてはいけないのが、最初のお話にもあったようにボランティアの皆さんの活躍なんですけれども、本当にランナーの皆さんのやる気をかきたてるような素敵な行動を皆さん見せてくれているんですが、ボランティアのこう役割について、また参加したいときにはどうしたらいいのか、申し込み方法についてもご紹介いただけますか。
はい、先ほども少しお話をしましたけど、フィニッシュの時にですね、市内の中高生たちがフィニッシュに迎えてくれまして、このハイタッチ、本当にランナーの皆さんはからは本当に好評いただいてるんですけれども、その他にコースの安全を見守る走路補助員や、参加者の怪我などに対応する救護関係者、それから参加者の誘導など、いろいろな場所で、ボランティアの方々には携わっていただいております。今大会は前回よりもですね、50人多い、250人を募集させていただきますけれども、ご興味のある方はぜひご協力をお願いしたいと思います。ボランティアの申し込みにつきましては、9月の1日木曜日から開始をいたします。こちらもですね、詳細につきましてはホームページ、または募集パンフレットを置いてありますので、ぜひそれをご覧いただいて、ご協力をいただければというふうに思います。
はい、ぜひランナーたちを盛り上げるために、皆さんもボランティア活動、今回もエントリーをしてみていただきたいと思います。今回初めて実行委員長として指揮を取るんですけれども、何かこの大会に期待することってありますか。
はい、今年で7回目になるんですけれども、毎回毎回ですね、運営等で課題になった点、そういったものをですね、常に改善をしてですね、本当に来ていただく方、参加していただく方にですね、おもてなしの心が届くようにですね、心がけて運営をさせていただいてます。江ノ島がですね、東京の2020オリンピック大会、この競輪会場に決まっておりまして、大変注目度も増していることがあります。夏だけでない、冬の藤沢江ノ島のスポーツの魅力、そういったものをですね、発信していきたいというふうに思ってます。
ありがとうございます。まだまだ今後の展開が楽しみなところですが、改めてこのラジオ聞きの市民の皆さんへ、石井実行委員長から、メッセージをお願いいたします。
湘南藤沢市民マラソンは制限時間も緩やかで、初心者の方でも大変走りやすくなっております。コースもフラットで、直線的でありますし、先ほど申し上げましたように大変ロケーションも綺麗な大会となっております。 初心者向けでも走りやすくなっておりますので、ぜひ、ご参加をいただければと思いますけれども、やはり冬の大会ということでですね、トレーニングだけは必ず行って、参加をしていただければと思います。完走後は本当に潮風を胸いっぱい、体いっぱいに、入れていただいてですね、この湘南で走った魅力を味わっていただければというふうに思っております。多くの皆さんのですね、ご参加をお待ちしております。
はい、ありがとうございました。今日は第7回湘南藤沢市民マラソンについてお話を伺いました。藤沢市未来創造財団石井理事長でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。